私たちはみんな次のような出来事を見たことがあるでしょう。おもちゃを持っている幼児が他の子供がそのおもちゃで遊ぶことを拒否することです。ほとんどの幼児は自己中心的な傾向があるので、なかなか自分のものを互いに分け合おうとしません。ですから、親は自分の子供がわがままにならないように子供をしつけようとすることがよくあります。残念ながら、自己中心的なのは子供だけではないのです。大人も自分自身の中心とする傾向があります。例えば、大人のあれによくある考えは、自分が自分自身の主であるという考えがあります。したがって、自分の所有物や時間などを好きなように利用する固有の権威があると思っています。言い換えれば、自分の人生を好きなように過ごしても良いと思っています。このような人の考えにもかかわらず、聖書は誰も自分自身の主ではないと教えています。だから、誰も自分の好きなように人生を過ごす権利がないのです。実は、聖書はすべての人を奴隷と呼ぶのです。すなわち、人は罪の奴隷か、義の奴隷のどちらかです。人は、主イエス・キリストを自分の救い主を受け入れる前では、罪の奴隷です。さらに、悪魔の子供として、悪魔の支配下にあるので、悪魔の欲望を成し遂げてしまうのです。去年、教会で、エペソ2章に書いてある言葉ですが、あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威の持つ支配者として今も不従順の頃の中に書いてある例に従って歩んでしましたという言葉を暗記しましたね。やっぱり未信者はどうしても自分で罪を犯すのをやめられないので、罪の奴隷と呼ばれます。一方、誰でも自分が罪深いものであると認め、キリストが自分の代わりに死んでくださった後、よみがえられたことと信じれば、一瞬に悪魔の支配から救い出され、キリストの支配の中に移されます。その結果として信じる者は神様の子供になります。しかし、サタンの手から解放されたからといって、信者は残りの人生を好きなように過ごしても良いというわけではありません。人は信じるとき、キリストを自分の神、自分の主と告白するので、そのときからキリストに従うべきです。言い換えれば、信者はもう罪を犯すためではなく、正しい行為をするために残りの人生を送るべきなので、義の奴隷と呼ばれます。さらに、聖書では、信者は管理者と呼ばれます。新約聖書が書かれた時代に、ローマ帝国には多くの管理者がいたそうです。それらの何人かは奴隷でした。その奴隷は自分の主人の所有物の世話をすることを委託されました。したがって管理者として主人の 所有物をどのように用いるか、主人に対して責任があります。同様に信者も神様によって委ねられた人生どのように利用するかについて神様に対して責任があります。ですから、今日から数週間にわたり、私たちが良い管理者として神様によって委ねられたものをどのように利用するべきかが理解できるようになるために学びたいと思います。今日、最初の話で、信者が良い管理者として自分の体をどのように用いるべきかを調べましょう。今日、最初の話で、私たちが良い管理者として自分の体をどのように用いるべきかを調べましょう。箇所は、先ほど読んでいただいた箇所ですが、第一コリント6章19節、20節。19節、もう一度見てください。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる。神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知れないのですが、まず、信者が神様に買い取られたので、彼らは自分自身のものではない、なく神のものです。20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。救われたとき。ですから、自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは私たちの体を信じない。自分のものではありません。神そのものです。以前は罪の奴隷でしたが、今、義の奴隷です。すなわち、義を行うため、良いことをするために、神様のものとして私たちは人生を過ごすべきです。詩編の言葉にも ありますので、見てください。詩編100編の3節。詩編100編3節。3節の言葉は詩編23編の言葉に似ていますが、見てください。3節、知れ、主こそ神。主が私たち作られた、私たち主のもの、主の民、その牧場の羊である。一緒に学んだように、羊として良い牧者であるイエス様について行くべきです。羊は、牧者のものだからです。では、信者として私たちは買い取られたので、すなわち、以前、悪魔のものでした。救われたとき、その状態から救い出されたので、今、神様のもの、神様のものだから、彼らも神様のものです。この第一コリント6章によると、この彼らはね、宮です。聖霊様は一人一人の信者の中に住んでいらっしゃるので、やっぱり彼らは大事なものです。彼らを守るべきです。でもこの彼らは自分のものではなく、御霊の宮なので、私たちはこの彼らから神を礼拝すべきです。信者がキリストに買い取られたので、彼らは自分自身のものではなく、神のものです。また、信者の彼らが神のものなので、信者は自分の彼らを清いものとして神様に捧げるべきです。新約聖書に戻りますが、今度、ローマ12章を開いてください。ローマ12章、12章の一節、ローマ十二章一節。ローマ人への手紙が与えられたとき、章と節に分けられていませんでした。 だから手紙ですね。手紙を読むときに一節、二節、三節ではなく、ただね、後で、科学者たちがね、この数字に入れた、そのすぐ箇所が見つけるために、だから12章の最初のとこ言葉ね、そういうわけですから、どういうわけか、そのことが分かるために、33節前の11章の33節を見なければいけません。ああ、神の知恵と知識とのためは、なんと即知らず深いことでしょう。その裁きは、なんと知り尽くしかしたく、その道は、なんと計り知らかたいことでしょう。なぜなら、誰が主の御心をしてのですか？また、誰が主のご計画に預かったのですか？また、誰がまず主に与えて報いを受けるのですか？というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうか、この神に栄光がとこしえにありますように、アーメン。そういうわけですから、そういう方だから、私たち の適切な反応は一節のこと。そういう神様がいらっしゃるから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる、清い生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。ご存知のように、十字架までに、イスラエル人たちは神を拝むために生贄を捧げました。現在私たちは羊とヤギに許して、罪に許していただくために捧げません。キリストは最高の生贄でした。でも昔の旧約聖書時代の信者たちと同じように私たちは物を捧げることによって神を礼拝します。今度はね、動物ではなく自分自身を捧げるべきです。先ほど一緒に見ましたが、この彼らは神様の宮です。清いものです。それで私たちは神のものだから彼らを神様に捧げるべきです。感謝のことに生きたものです。動物の場合は殺して捧げましたが、私たちは生きているものとして日々主を褒めたたえるために彼らを捧げるべきです。清い、すなわち罪から離れた。生きた備え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。神のものだからです。同じローマ人への手紙、今度ね、六章を見てくださいませんか。六章の八節からお読みいたします。ローマ人への手紙、六章の八節。ご存知のように、キリストを受け入れるとき、キリストが自分の身代わりとして命を捨ててくださったことを信じて、私たち、いわばキリストと共に、神の目から、キリストと共に十字架にかけられた。キリストは罪を犯せなかった。キリストは身代わりとして、私たちの代わりに命を捨ててくださいました。聖書によると、ちょうどイエス様が亡くなる前、父から離れたことを感じて、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったとか言われて亡くなりました。聖書の説明によると、ちょうどその時、父なる神様は、私たちの罪すべてをキリストに負わせたので、キリストは罪となりました。それで亡くなりました。罪から来る報酬は何ですか？死です。もしキリストが罪とならなかったら、決してどの苦しみを受けても亡くなることはできなかった。罪となったから その私たちの罪をキリストを殺しました。それで6章の1節で、もし私たちはキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちしています。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。皆さんご存知のように、死という言葉でよく聖書に出てきます。アダムとエヴァがこの禁断の木の実を食べる前に警告されてね、食べたらあなたは必ずその時死にますと神様言われた。とうとう食べた時、肉体の死を経験しました？しなかった。けれども一瞬のうちに心から神から断ち切られた。だから恥ずかしくなったでしょ。それで身を神様が隠そうとしますので、森の中に入りました。心が死にました。死という意味、死という言葉は分離されている意味です。例えば結婚の死は何でしょう。離婚ですね。二人ともまだ生きているんですが、もうまず別行として、後で心は別々です。だからもう離れたので、その結婚、その言葉使いません。でも死んでしまったことね。だから霊的な死があります。また肉体の死もあります。両方互いが分かれて分離されるという意味です。キリストは死に対して、罪に対して死んだ時、意味は罪となったが、その罰を受けたからもう死に支配されない、離れてよみがえられました。しばらくに罪はキリストを支配しました。罪となった時に、でもその力からその死の状態から離されて、ので今生きています。なぜならキリストは死になれたのは、ただ一度死に対して死になれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるだからです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであります。すなわち今罪と関係がない、分離されたこと、それを認めなければいけません。どれの場合はね、解放されたのにそれを認めなければ、また主人に仕えてしまいます。ある信者たちも同じように考え、救われたのにまだどうにか、ね、罪に支配されたと思ってしまうので、仕方がなくしてはいけないことをしてしまいます。それはいけません。このようになった方も自分は罪に対して死んだもの、と離れたものである、神に対してキリストにあって生きたものだと思いなさい。もちろん死の反対語は命です。救われた時、霊的な死から離れてキリストと共になったので、その状態を命と言います。霊的な命、その命はその状態を一時的なことではなく永遠に続いているので、続いていますので、永遠の命と呼ばれています。永遠の命を持つからといって死を経験するわけではありません。意味は決してどのことあっても神から離れない。死んでもその時神から離れない。神様はその人を天に連れていらっしゃることですね。ではもう罪と関係がないので、もう罪の奴隷ではないので、 私たちは12節のことを認めなければいけません。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。罪はもう私の主人ではないから。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。この目、私はこの目で何回も罪を犯したことがあります。国口で何回も罪を犯したことがあります。また手で、足で、この体で罪のように使いました。でも皆さん、私たちが救われたとき、その罪の支配から解放されたので、今度、この目、この耳、この口、この手、この足に、ね、義の器として、罪にではなく神に使えるべきです。この体は神のものです。だから私はインターネットを見るときに、この目で何を見るか注意しなければいけません。この目は私のものではない。この口は自分のものではありません。何を話すか注意しなければいけません。またこの足をどこへ行くか、注意しなければいけません。自分の体ではなく神のものです。それを私たちは手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。まずは捧げてはいけません。むしろ、死守の中から生かされたもの、死から、ごめんなさい、罪から離れたあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。器の場合に何かに満たされる。だから神様の宮だから神に満たされるのことね、やっぱり私たちは、ね、この体を自分のものとしてではなく神のものとして、良いことをするため、人を助けるために、真理を伝えるために、あとで行くべき、行くために用いるべきです。信者がキリストに買い取られたので、彼らは自分自身のものではなく、神のものです。信者の彼らが神のものなので、信者は自分の彼らを清いものとして神に捧げるべきです。また信者が彼らを神に捧げれば、信者の彼らが神の御心のために用いられ、神様の栄光が表されます。もう一度第一クリント6章に戻ってくださいませんか。第一クリント6章19、20。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる。神から受けた聖霊の宮であり、あなた方もはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。本当に皆さん、清いものとして捧げれば。その時、私たちは神様の御心が理解できます。神様はその人にそのことを教えてくださいます。見てください。第一、先ほど見ましたローマ12章に戻ってくださいませんか。ローマ12章、今度2節。12章の2節、彼らを捧げたから、この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられる。完全であるのかをわきまえ知るために、心の意志によって自分の変えなさい。彼を捧げたら、神様その彼を用いて、その信者に正しい道に導いてくださいます。その一緒に私は23編学びまして、 主は、良い牧者である主は私たちを正しい道に、義の道に導いてくださいます。それこそ神様の心です。彼らを捧げるなら、神様、実はね、このものは私ではない。あなたのものどうぞ用いてください。決心すれば、その人が神に導かれて、神の御心が理解できるようになります。神の御心を行うなら、これは最善な持ち方です。自分の人生のこと、そうすれば神様の栄光を表します。本当に皆さん、私たちの人生目的は、もちろんいろんなことを経験したいですが、でも一番目的は、信じの場合はね、神様の栄光が自分の人生を表されることです。自己中心のことではなく、すべて神様のために、皆さんそのように決心すれば、本当にこれに、イエス様が言われた通り、私の喜びがあなたにある、あなたの喜び満たされる、それこそ幸せな人生です。でも一緒に学んだように、私たちは羊のように迷ってしまう。行くべきですが、けれどもこれをやりたいときに。でも皆さん、もし体を神様に捧げるなら、どうぞ神様は私たちを用いてくださると決心すれば、神様は私たちを言うべき道に導いてくださって、結局周りに神様の栄光を表されるので、信者は喜びにあふれられます。ですから、良い管理者として、今週良い管理者として、この彼らを、この手足を、この目、神様のものとして、神様に捧げて、神様の道に入りましょう。